曜の水戸黄門様は先週に引き続き東大寺執事長の橋村光栄先生にお越しいただいております。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。今週は橋村先生の、2月度主任営なんですけれども、その模様も含めて、これからのね、その人間としての宗教とか、
はい、
また東大寺がどう変わってきたかっていう話をね、我々が普段触れない話ですよね、そういうこともちょっとお聞きしたいなと思ってるのは確かで、だから先生、逆に言うと東大寺っていうのは我々にとってはやっぱり、もちろん聖武天皇の仏教の部分で国のその思想的なメンタルな元っていう感じでね、私らはずっと捉えているんですけれども、やっぱりそういう面では、例えば正倉院の御物にしたって、あれ一応先生、あれ東大寺の敷地内にまだ残ってるわけなんですね。
あの今はもう東大寺の敷地ではなくなりましたね。
あれ国有地にしてしまってるんですか。
あれあの今は国有地というか、あの
宮
内庁ですね。
あれもともとその歴史的に東大寺はどういうふうに管理してたんですか、敷地内のあのあぜ倉っていう、
東大寺が使ってる、
はいはい、
正倉院というとあの一つの建物なんですけれども、はいはいはい、その聖武天皇の遺品として、
う
ん、
そうですね、
納められたものと、
はい、
東大寺がその大きな法要であったり、
はい、
あるいはそのお経の教官だとか、そういうものを納めてるところとありましてね。で、聖武天皇の方に属する部分はやっぱり直府だとか、そういう形での管理が行われて、でその東大寺の方で使うものについては東大寺の方がそれを管理をするという、まあそういうことでした、
ね、そうですか。あれなんか明治時代に伊藤博文が整理したみたいで、その時代の木の棚とかがだいぶ前まで正倉院に残ってたみたいなを、なんか読んだことあるんですけれども、
木の棚というんでしょうか、いろんなものを収める、
はいはいはい、
箱であったり、
はいはいはい、
棚であったり、
はい、
あるいはその机であったりね、
はいはいはい、
でそういうものはまだ引き続き残ってますね。
あ、そうですか。
で実際に例えば博物館で正倉院展があったりするときに、
はいはいはい、
業物として宝物が出ますね、
はい、
でそれは今の木造 の, 昔から の, 正倉院の建物にこう全部こう棚に入ってるわけではなしに、
はいはいはい、
新しい宝庫があって、
はいはい、
そちらに管理されてるんですけど、その古い奈良時代からのあぜ倉の中には、
はいはいはい、
いろんな時代の、まあ作られた机だとか、
はいはい、
唐室だとか、
はい、
あるいは棚だとかは残ってますね。
あ、そうですか。
その明治の時の話もですけれども、江戸時代に将軍が来られた時に、
はい、
御物をご覧になる時に置くようなそういう机だとかね、
あ、そうですか。で
そういうものも机の裏を見ると、この机にランジャタイと何かを載せたとか、なんか書いてあるものが、
はいはい、
残ってますね、
はいはい、私びっくりしたの、ランジャタイってあんな大きなもんやと思えなかったです。
見たことあるんですか。
あります、あります。
すごいです
ね。ランジャタイ乗せる机がここからこのぐらいまで、
大きいんですよ。
で大河ドラマでしか見たことないです。
香木ってね、例えば3カ所ぐらいね、信長を含めてこう切り取られてるんですけど、それで一辺このぐらいしか切ってないので、そんなにも、うん、大きなもんじゃない思ってたら、見たらこんなでかいですよ、ランジャタイ。
大きいですね。
あれ香木の中でもね、あれだけの大きさいうことは、それこそお金に直したらすごいお金思いますよ。
やっぱりお金の話出るじゃないですか。
全長で言うと3メートルくらいある
って。いやそんなない、
今ので2、今やったら2メートルぐらい。
1メートルちょっとぐらい。
1メートルちょっとぐらい。
それでも普通お香って大きかったもこのぐらいよ。
で香木でちょっと大きいって言うたって、ね、15センチとかそんなんでしょ。
いやそんな、なんていうかな、旧居堂って京都の有名なね、うん、アコでお香売ってるけどね、
はい、
もうこのぐらいでもね、
このぐらいで直径2センチぐらいですか。そ
うそう、キャラなんかやったらね、はい、それは10万20万するよ、
うん、あ
お香って高いね。
高いですよね。
やっぱり新しくお香って新しくできてこないので、
う
ん、あの今はもう金を植えて人工なんか作りますけどね、やっぱり木が枯れてから腐って樹脂が残るまで言うと何
百年かかって、うん、そうですよね。
でそれをまあ江戸明治ぐらいまではそれは発掘したり取れたんですけど、だんだん物がなくなってきて値段は高かった、
う
ん、そ
そ
で、ね、でそれで私もね、さっき高橋さんおっしゃいましたけど、まあ蘭奢台とか大きいでしょ、はいはい、で京都のねお香屋さん行ったら大きな香木ってあるのって聞いたら、うん、3メーターくらいの香木が、はい、こんなごついのが、あったりしますのでね、以前は大きなものも多分取れたんだと。
なるほど。
ただやっぱり正倉院の人口は室外。
なるほどね。それはそうでしょうね。
それが大きさとはまた別に香木が名香と言われる、
そうですね、
そういう理由なかなと。
それはそうですね。だから正倉院ってね、例えば、珍しい琵琶を復元しよう思ってもね、できない、はい、というのはその技術は中国にしかない。
中国で作られたものなんですか。
だからそういう面では中国の人に復元してもらったり、
やっぱり正倉院っていうのはね、なんか琵琶のイメージですよね。
そうそうそう、だから伝わってきたもんなんでしょうね。だからただ僕ね、面白いなって、あぜくらってね、
はい、
ようできてますね。あれ通風をうまいこと気が調整するように、
そんな風になってるんですか。
昔の人の知恵よ。
昔からやっぱ痛風って病気はあったんですか。
いや、じゃない
病気なんです
よって、はい、風がこう
風が通り、あ、そういうこと
そうそうそう、
これ病気の痛風か、
これカットせんようにね
やっぱりね、日本の建物ってそのやっぱり 木のが呼吸してたり、ね、土壁であったりっていうので、やっぱりものすごくうまいことできてますよね。
そうそうそう、あそこのあぜくらの隙間の話、う
ん、ね、大したもん、
はい、
うん、だからそういう面ではやっぱり、もう天平の素晴らしさでしょうね、うん、その時からもうやっぱりそういう保存、自然にどうやればっていうね、うんうん、だからそういう面ではやっぱり大したもんやな思いますね、うん、
正倉院以外にもね、あぜくらって結構東大寺には残ってましてね、同じぐらいの一番古いあぜくらが東大寺の本坊にもあって、奈良時代の古墳になってる分なんですけどね、それがね、今さっきおっしゃったあぜきとあぜきの隙間ですね、あの隙間がね、日本ミツバチが出入りするのにちょうどいい、
へ
いいんですよ。でそれで日本ミツバチが入るけど、スズメバチは入れない、
うん、なるほどなるほど。
それで大方多分ヒノキだと思うんですけど、
ね、はいはいはいはい、
多分サワラが混ざってるのか、日本ミツバチの好きな木が使ってるのか、
なるほどなるほど、
入ってきて、うん、アゼクロの中に
巨大なミ
ツバチの巣を作ります
ね、はいはい、
もう毎年作りましたね。
で
多分そういう居心地の良さ、
なるほどなるほど、
環境の良さもあるんでしょうね。
そうですね、なるほどなるほど。ただ東大寺ってすごいなといつも思うのはね、
はい、
真ん中の石灯籠って、
真ん中の石灯籠
知ってます？
あれですね、
大仏殿の、はい、金属の、
そうです、
八角灯籠です
ね、あれもものすごい歴史があって、あれ国宝かなんかですね。
そうですね、
え、知らん？
いや、ちょっと記憶にないです。
ね、引いてね、はい、それを中心にね、大仏像を見たらね、はい、なんとも言えん風景よ。一回行かはったら
大仏さんの前にそれが、
大仏さんの
一番最初行った時、あれ説明を受けましたね、こう
大仏殿の前にあるのでね、はい、もう一見その日本 の建築の前にあるので日本風なんですけれども、
うん、
8世紀というのはイランだとか、
はいはい、
西の方 のいろんな文化がシルクロード通って、
はい、
もうその間の国々のいろんなデザインだとかがこう中国朝鮮を経て日本でこう全部それが集まってきた時代なんですよ、
うん、
だから灯籠を見るとライオンが浮き彫りにされてたり、それからもちろんブドウ唐草とか、ね、
はいはいはいはい、
いろんな西の文化の要素があって、
そうですね、
それが面白いところですね、
あのほら泥棒さんがやってる唐草のこう、うん、あるやん、はい、あの模様ってね、エジプトにあんねん、
あれブドウやから日本っぽいけどすごく、はい、ブドウのツタ、
あれがずっとシルクロード通って中国に来て、でそれがそのまま日本に入ってきて、ほんであの泥棒さんの代名詞の風呂敷になった、
はい、やっぱりずっと泥棒が何かを持ってずっとこっちへ来たんです
よ、ね、そうやって考えたら、あの時代にねエジプトの模様がそのまま、
う
ん、
そうですよね、
うん、そしたらから、
から、あ、
中国から、中国のからの草の模様や、
から草模様、
ほんまエジプト模様やねんけど、
うんうん、
世の中って先生面白いですね、
う
ん、
そうですね、
と先生僕いつも不思議に思うのは、仏教ってこう中国韓国を経て日本に来たのに、うん、東南アジアの仏教って今でね、ほとんど五大統治してますよね、なんで日本だけ五大統治じゃなくなったんですか。
五体統治というのはその両膝と両手と頭ですね、はい、それは今でもしますよ。
そうですか、普通のところでやってます。
普通にしはりますね。
あ、そうですか。
ただあのお堂でのね、
はいはい、
あの法要だとかいうような時にはあのそのいろんな作り付けの座あの椅子だとか、
はいはい、
あの座る場所の問題だとかで、はい、あの立ったまましはる場合もありますけれども、はい、あの我々でもそのあの法要始まる時は、
はい、
あの両膝と両手とおでこがつく礼拝を、
そうですか、
しますね。ただそれをあの官庁だとか同志をする人が代表してね、
はいはい、
あの真ん中に大概座らはりますね、
はいはいはい、
その方が代表してされるけども、他の人はあの立って立礼をしたりする場合はありますけど、
そうですか。
で東大寺でもそのこれ僧侶の方 の, あの法要なんですけどね、
はい、
年末にあの仏明会というのがあって、
はい、
あの仏明教というお経にあの仏様の名前が1000回いてあるんですよ。
ほうほう。
でそれが過去と現在と見て全部で3000回いてあるんですけどね。でそのお一人お一人に礼拝するという、まあ、あの行があるんですよ。でそれもあのみんな両膝両手両頭ですね、
そうですか、
ここからあのすり向けてくるぐらい1000回やればね。
そうですか。それがまあ正式なんですね、やっぱり、
まあ、正式、あの昔 の, そのインドでのお釈迦様時代の礼拝の仕方なんでしょう。
ああなるほどね。私らいかに省いてるかですね。
うん、確かに、まあのお寺さん の, あのメインこうしてはりますね。
そうですか。
そうですか、
うん、あでもなんか座って、
そう、私はそんな感じです、
ね、子供の頃からね、
なんか両手合わせて、
そう、家にお坊さんが拝みに来はったら、なんか家族全部こうやってるだけでね、
うん、お前の方はそうかもしれませんね。
そうね、家に来てくれたこう手合わせて、うん、早終われへんかなと思ってね
最近早くなりましたね。でもね、昔は長かったような気がするんですけどね。
そう、長くなった。
もう普通に30分やったら早いなと思って
。で、あるお坊さん、偉いお坊さんがいてはって、ね、その人にあれどうなってますの、ね、伏せの量に変わるってたくさん伏せくれたらちょっとサービスで流すんねん
そうなんです。
そう、悪と当た
り。でもあと今お寺でね、一番楽になったのは、うん、昔は正座してまして、
はい、
最近は椅子に座ったり、
あれ楽や、
なんかね、変わりましたよね。
もう世間が椅子の生活ですので ね、
でね、
子供の頃から正座したり畳みっていうのは少ないの で、
で、
ね、あの東大寺も結構もう座れるようにすることが多くなりましたね。それからさっきあの法要の時長いとおっしゃいましたけどもあの東大寺でも大きな法要だとね、昔は5時間だとかね、
足がもう持たない
です、ね、もう大法要でね、で間に武学が入ったり
語学
が入ったり、
はいはい、
あの私は義学まで入ってね、
はい、なるほど。
でところがさすがにこの頃やっぱりあのもうあの館長さんだとかのクラスの方々でさえだんだんやっぱり座る生活が、
う
ん、
あ
の子供の頃の学校なんかでも、はいはい、もう必ず椅子ですのでね。でもうそれも今3時間言うたら長いなという感じ。
そりゃそうですね。そりゃそうですよ、ね。私ね、先生に教えてもらった一番衝撃はね、
はい、
東大寺はみんな末寺をお持ちなお坊さんも、
はい、
お葬式したいかん、
え、
そう、東大寺いうのは
お葬式しない、
うん、だからお葬式する人はよその寺から来てもらえはん、うん、先生あれいつからなんですか。
まあ、お葬式をしたらあかんということではないと思うんですけれどもね、あの江戸時代に檀家制度というのがあって、
はいはいはい、
今でも例えば市役所があって市役所のとか州庁所があって、はいはい、そこに住民票もらえるとか
します ね、 ですね。
でそれをお寺が肩代わりする、まあ、部分があったんですね、はい、でそれでお寺で檀家を管理してると、うん、でこの人がどっか違うとこへ引っ越すときはそっちの檀家寺の方に登録をして、まあ、各所で登録をして、うんうん、そこへ住むと。でこちらからは紹介状を持って向こう行ってその人の身分証明ができ る、まあ、そういうことも含めて の檀家制度があったんです、うんうん、でその檀家制度を担う 州というか宗派ですねと そうではないグループとに分かれた時代がありましてね、その頃に東大寺はその檀家制度の中に入らないお寺だった。
なるほど、なるほど。
だからそんな関係でお葬式をする習慣がありませんでね、例えば東大寺 の館長だとかが現役で亡くなった時でも東大寺の本山荘なんだけれどもよそのお寺から同志に来ていただいてお葬式お葬式というか本山荘をするという、まあ、そういう形をとってますね。
それはもう江戸時代からそうしたらずっとそれは
お葬式という面ではそうだったかもしれません。
なるほど、
うん、でもね、お葬式がなかったら収入源がないように思うんですけれども、
その逆にその江戸時代とかにはいろんな、もうその頃は荘園とは言わないけれども、
はい、
お寺のお堂を管理するためのね、維持するための、はい、土地とかがあったんです。江戸時代の末まで。
いや、領地持った
の。東大寺として。
うん、そうそうそう。
ただもちろんそれはどんどん取られていって
減
ってくるんですよ。
はい、
江戸時代の終わりになったらね、廃棄にもあったんですよ。でそちらの方から来たものを、
はい、
先物取引を当時まで、あれで
淀屋で
そういうことをしながら、いい時にまた奈良に持って帰って、うん、それでいろんな用賄うというようなことまでしてました。
あ、そうなんですか。
で明治の時それも全部なくなってしまって、でお参りに来られた方が納めされる、うん、拝観料だとか入道料とかいう、はい、まあ、そういう形を中心にして経営を成り立たせなさいと、うん、そういうことだったですね。
じゃあ今コロナ禍でね、少し観光の方も少ないと思うんですけど、うん、大変なんじゃないんですかね。
そうコロナ禍で大変やのに、ね、うん、吉富さんも新藤さんもお世話になってんのに、
はい、
賽銭箱避けていく
ね。賽銭箱見たことない
まあでもね、そういう時だからかもしれませんけれどね、やっぱりお参る方は少ないんだけれども、お水取りのね、いろんな祈願をここされるのは去年より少し多かった
です。ああ帰ってほら
素晴らしい。
いやそういう人もいたはんね、うん、
ここにはしてない人ばかりですけど、
そあここね
ここのスタジオにはしてない
人ばかりですけど、絶対バチ当たる。
いや僕今家に三味線ありませんからね
いやでもこういうところでもね、うん、やっぱりお寺に関わることとか紹介していただいたり、うん、いうな、例えばお布施お布施ってお金ばっかり言いますけれども、ニコニコと対応するのもお布施だし、
なるほど、
お金でないお布施はたくさんありますので、
ね、なるほど、
そういうこと
上手に言わはるね
そういうことを思うと必ずしもその人が来られなくなって、お参りができなくなったということだけでということではないですね。
ただなんか思え、やっぱり東大寺って他のお寺よりちょっと大仏さんがいるからか知らんけど、なんかイメージ違いますね。
そうですね、
もう遠足言ったら一番数いったん東大寺ちゃうかな、うんうん、子供の頃
そうですね、
親にもよう連れて行かれて、
うん、一番いや多いのはそうです
ねえ東大寺、うんうん、
それは学校各地からね、うん、修学旅行とかでも来られて、そうそうそうそう、うん、
あれ先生修学旅行もコロナやから今ないですけれども、一番多い時って相当来るでしょうね、全国から東大寺やったら。
中学校と高校で春と秋に、ね、
はいはいはい、
分かれることが多いですけれども、一時減りましたけれどもね、
うん、
京都からもグループに分かれてしまってというような形になったり、はいはいはい、ここ数年ちょっと持ち直してきたのかなという、皆さんで来られる場合が、ね、増えてきたように
思う。昔ね、 あの小学校とか中学みんなバスで、
はい、
クラス全部がバスで移動してまして、
行ってました。
今違うんですよね。
あ、ほんであの東大寺行ってね、ほんで若草山でお弁当食べて、はい、うんうん、ほんでそこで、あの絵描いてね、
はいはい、
ほんでまた夕方帰るみたいなね、うんうん、これ普通でしたよね、うん、
その買いたい絵鹿に食べられたり
ほんで座った場所に鹿の糞があったりね、本当に今日はあの笑いの中で、はい、先生すいません、はい、も
うありがとうございます。
また最後に先生の名言聞かせていただきたいんですけど、そうそう、何かございますか。
何かあったら
、うん、まあ、主年のことから始まりましたけどね、あのダッタンというのをご覧になりましたか。
ダッタン、
ああ、あかんかな。踊の中でね、あの大きなあの松明をあの持って、
はい、
あの走ってるところがひょっとしたら
見ました、見ました、見ました、見ました。
あれね、あのあれって動いてるぜみたいなもんなんですよね。
へ
ね、もうあんな燃えてるものをパッと渡されて、
はいはい、そうですね、
そんなどねしありますかで渡されて持ってたらね、
そうそう
そう、ぼーっとそんなお堂燃やす気か言うて怒られて、でそれどねんかせんなしゃあないんですよ、はいはいはい、それでこうずっと、うん、前持って回って、うん、前出たら今度はもうこっち行ったらあかんと言うから、あの前行ったり来たりせないよう なそういう、まあ、あの主念の中の一コマなんですけどね。あのやっぱりあの人間っていろんなことをしんどがるけれども、まあ、そういう追い詰められた時んですかね、そういう時になんかこう出てくる心というんですか、
なるほど、
でそういうものをなんかちょっと今の人たちあの経験したりあのすることが昔と比べたら減ってきてるのかなということを思うんです。でこれはあのもうだんだんいつの間にかあの年も取ってきたので、うん、特に若い人たちには、
はいはいはい、
なんかそういうあの目に見える組織だとか構造だとかだけではなくてね、なんか心のそういうものをあの何か体験する機会を、まあ、自分から探してほしいなということを、あのさっきこれからの東大寺ということをおっしゃいましたけれども、
なるほどなるほど、
ちょっとそんなことを思いますね。
なるほど、やっぱり締めはすごいね、はい、
素晴らしいです。
なんか後口のいい締めですね、
はい、いい感じで締めていただきまして、
今日はほんならこの締めで、
はい、ありがとうございました。
2
週にわたって水戸黄門様をお務めいただきましたのは東大寺執事長の橋村光栄先生でございました。お相手は
高橋真也と
新道森信と
寺澤奈々子と
橋村光栄でした。